マルコによる福音書11章1節から。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです。すぐにお返しになります。すぐここにお返しになりますと言いなさる。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと許してくれた。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後ろに従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、いいと高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、周りの様子を見て回った後、もはや夕方になったので、12人を連れてベタニアに出て行かれた。本日の説教題、祝福があるようには、マルコによる福音書11章9節から示されました。新共同訳新約聖書の83ページになります。8節から10節をご覧ください。イエス様がエルサレムに入ると、多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷きます。そしてイエス様の前を行く人も後ろに従う人もこう叫ぶのです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように、いいと高きところにホサナ。ホサナはアラム語化したヘブライ語で、その本来の意味はどうぞ救ってくださいですが、次第に歓喜の言葉として用いられるようになります。人々はイエス様が来たるべきメシアでダビデの王国を再建すると信じて讃えているのです。ここで繰り返される祝福があるようにはメシアであられるイエス様に、主なる神様から祝福がありますようにとイエス様を称える言葉です。人々はイエス様をダビデの王国を再建する王であるメシアとしてイエス様を称えているのです。この主の日に与えられました旧約聖書の箇所、詩篇21編2節から8節も王をたたえています。4節から7節にはこう記されています。 彼らを迎えて豊かな祝福を与え、黄金の冠をその頭に置かれた。願いを聞き入れて命を得させ、生涯の日々をよよ限りなく加えられた。御救いによって王の栄光は大いなるものになる。あなたは彼に栄えと輝きを賜る。永遠の祝福を授け、御顔を向けられると彼は喜び祝う。旧約聖書の時代には、王は神の子とされ、神様に選ばれたものとされていました。生涯の日々をよよ限りなく加えられ、王の家系が絶えることなく、王はその子孫を通して生き残り続けるというのです。この詩はダビデ王の家系が主なる神様から永遠の祝福を授けられ、イスラエルの王国が永遠に平和繁栄することを願って歌われているのでしょう。しかしイエス様が私たちに与えてくださる永遠の祝福は全く違っています。それはイエス様が今まさに入られるエルサレムで起こる十字架の出来事と、三日目に死からよみがえられたことで実現される体のよみがえりと永遠の命です。イエス様こそ神様の一人、救い主キリスト、子なる神様であられると信じて御心に従って生きるものすべてに約束された体のよみがえりと永遠の命なのです。マルコによる福音書1章1節から7節をご覧ください。ここにはイエス様と弟子たちがエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かった時のことが記されています。オリーブ山はエルサレムの東側にある4キロメートルほどの尾根が南北に続く石灰岩の山で、この山とエルサレムとの間にはギドロンの谷があります。オリーブ山は標高810メートルほどで、山頂はギドロンの谷から120メートルほどの高さで、エルサレムで最も高いところからも30メートルほどの高さがあります。ですからオリーブ山からはエルサレムの市街を見渡すことができます。私たちが目にするエルサレムの写真はほとんどオリーブ山から撮られています。実は受付のところに貼ってありますので、ちょうどロバも写ってますので後でご覧ください。オリーブ山のふもとと訳されている箇所は、元の言葉ではオリーブ山の近くです。ベトファゲとベタニアに差し掛かった時とありますが、エリコからエルサレムに向かって24キロほど続く上り坂の街道を歩いていくと、ベタニアがエルサレムまで3キロほどのところで、ベトファゲがその先のオリーブ山の山頂にあります。この街道が良いサマリア人の例えの舞台となった危ない道です。ベトファゲは貧しい人の家という意味で、 貧しくなられたイエス様にふさわしい村であるかもしれません。失礼しました。ベタニアは貧しい人の家という意味で、貧しくなられたイエス様にふさわしい村です。ベトファゲはイチジクの家という意味で、翌日イエス様はベトファゲのあたりを通られ、イチジクに葉っぱしかなく空腹を満たすことができないと嘆いておられます。イエス様はイチジクをではなく、そこから見えるエルサレムを嘆いておられるのでしょう。マルコによる福音書はここではエルサレムという表記を用いてはいません。ギリシャ語にはエルサレムという表記と、もう一つエロソルマという表記があります。聖書には実はこの両方の表記が用いられています。しかし日本語に翻訳するとき、いちいち表記を変えていると話がややこしくなって、都が2つあるみたいになりますから、全部エルサレムと表記を統一しているのです。エルサレムはユダヤの人々が自分たちの都を誇って用いる表記です。エロソルマはユダヤの人々と信仰が異なり、それに批判的な人たちがエルサレムへの反感を示すためにわざわざそう表記してそう言ったのです。ここでマルコによる福音書は、神様を見失い信仰を見失ったエルサレムという意味でエロソルマと書いています。直前の10章46節から52節で、エリコに住む目の見えないバルティマイの目をイエス様は癒されました。見えない目を見えるようにしてくださいました。しかしイエス様がこれから入ろうとされるエルサレムは、神様が、そして神様への信仰が見えなくなっていたのです。イエス様は二人の弟子をおそらくベタニアから使いに出そうとして言われます。おそらくベトファゲを指すのであろう向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです。すぐここにお返しになりますと言いなさい。まだ誰も乗ったことのない転ばは、平和を人々にもたらす王であられるイエス様をお乗せするために備えられています。軍事力によって人々を支配する王ならば、馬に乗ってエルサレムに入るでしょう。その頃、馬は軍事用であり、普通の人たちはロバを用いて移動していました。転ばがまだ誰も乗ったことのないのは、子なる神様であられるイエス様のために用いられるからです。つながれて自由を失っていた転ばが綱を解かれ、イエス様に用いられて自由にされるのです。二人の弟子たちがベトファゲに出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどきます。するとそこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言います。二人 人がイエス様に言われた通りに主がおいでようなのです、すぐここにお返しになりますと話すと、人々は許してくれます。すべてはこのように神様によって備えられているのです。ここでイエス様はご自分を主と言われます。実はイエス様がご自分を主とお呼びになったのはここだけです。常識的にはありえないことをイエス様は命じられ、それに従って行動し、その行為を問いただす人々に命じられた通りに話すと納得するのはどうしてでしょうか。それはイエス様が主でいらっしゃるからとしか言いようがありません。そして主は用いられたものをすぐここにお返しになります。この箇所はすぐにここにお使わしになりますと訳すこともできます。イエス様は主の御業のために用いられたものをそれぞれに与えられた場所へと使わし、その場所にあって新たに主の御業のために用いられるのです。二人の弟子たちが転ばを連れてイエス様のところに戻ってきて、その上に自分の服をかけるとイエス様はそれにお乗りになります。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切って道に敷きます。その上を通って転ばに乗ったイエス様はエルサレムへと入られます。そしてイエス様の前を行く者たちも後ろに従う者たちもホサナと叫びます。それは王の戦いからの凱旋を祝う叫びとも言えるでしょう。ここでホサナと叫ぶ人たちはイエス様に従ってきた人たちです。エルサレムの人たちが群衆となって叫びながらイエス様を出迎えたのではありません。イエス様に従ってきた多くとも何十人かの人たちがイエス様の前を行き、後ろに従いながら自分たちの上着を次々と道に敷いてホサナと叫んでいるのです。マタイによる福音書とヨハネによる福音書では大勢の群衆と記され、エルサレムに入る道に人々があふれている様子が思い起こされます。マルコによる福音書はイエス様に従ってきた人たちが叫ぶ姿を通して、この人たちでさえやはりイエス様がどのようなお方であられるのか分かっていないことを明らかにします。イエス様ご自身は明らかにしておられたにもかかわらず、人々はそれを受け入れなかった、いや受け入れることを好まなかったのです。その一つの理由は、いつの時代も人は権威に服することを本当には好まないからでしょう。しかし権威に服することを嫌い、権威を遠くに押しのけながら実は何をしているのかというと、自分の権威によりた、自分を権威として歩んでいるのです。11節でエルサレムに着いたイエス様は神殿の境内に入り、周りの様子を見て回った後、夕方になったので12人の弟子たちを連れてベタニアへ出て行かれます。 神様から離れてしまったエルサレム神殿の様子をご覧になり、神殿を建て直すためにご自分がなさることを確かめてからベタニアへと戻られるのです。イエス様はご自分から低くなられ貧しくなられて私たちのすぐ近くに、私たちの生活のただ中に親しく臨んでくださいます。その極みに立てられているのが十字架です。まことの王でいらっしゃるイエス様は私たちから何も奪われず与えるのみです。借りたとしてもすぐにお返しになるようなお方です。イエス様の権威は徹底的に使える権威なのです。そしてこの権威の根底にあるのはイエス様の私たちへの限りない憐れみなのです。転ばに乗ってエルサレムに入られるイエス様にお答えするため、私たちにできるのはイエス様の救いの御業のために自らを捧げて生きることです。自らの権威、人間的な権威から自由にされ、ただお一人の主であられ王であられるお方の御業のために用いられる転ばとなることなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、御子イエスキリストは自ら低くなられ貧しくなられて私たちのすぐ近く生活のただ中に親しく臨んでくださいます。その極みには十字架が立てられています。まことの王でいらっしゃるイエス様は私たちからは何も奪われず与えられるお方です。主イエスの権威は徹底的に使える権威であられ、その根底には主イエスの私たちへの限りない憐れみがあります。どうぞ私たち、転ばに乗ってエルサレムに入られる主イエスにお答えするために、主の救いの御業のために自らを捧げて生きるものとしてください。自らの権威、人間的な権威から自由にされ、ただお一人の主であられ王であられるイエス様の救いの御業のために用いられるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。